はい、そういうわけでグレートギターでございますけどもね、7月ね、もうなんだろう、夏になると思ったら来たね、ちゃんと梅雨が。そんなこと言ってらんないよ、すごいでしょ。もう本当被害に遭われた方ね、本当にね、なるべくこう小さな被害で済むようにね、祈っておりますけども、大変ですね。なんかね、あれなんだね、やっぱほら狭いね山とかにさ、そうやって無理くりとお家とか建てちゃうとそうなっちゃうとかいうのね、テレビで偉い人が言ってたけどさ、もう本当にね、お気をつけくださいね。あと本当ダメですよ、様子とか見に行っちゃね、川どうだろうとか心配なの分かりますけども、本当に大変でございますから。それでね、油断してたら来たよ、また。こんな、今度こそ本当に夏でしょ。どうなの？暑いよ。今日電車の中で、一人だけ汗かいてたけど、本当に嫌だね。もう、だんだんこうね、また周りから人が去っていくっていう、本当に悲しい状態なんでございますけど。まあね、そんな、苦境に立たされながら今月もやってみたいと思います。それでは聞いてください。グレートギターのお笑い音楽館。どうぞ。びっくりした。俺が一番びっくりした今。出なかったね。これしょうがないんだよ。ちゃんと何出してボタン押してるの俺だからね。お前のせいだろうっていう。そうだからさ、最近うちでもさ、いろいろこう、今はね、お一人で全部できちゃう時代じゃない。昔はバンドでやってたものがさ、お一人でできるようになって、いろいろこうやってね、打ち込みとかでやってんだけど、もう誰が間違えたって全部自分のせいだからね、本当に。いや、最終的に嫌になってくるんだよ、もう。またここからやり直しかよ、とかね。そういうの多いですけども。まあ最近ね、ありがたいことでいろいろこうね、音のお仕事をいただくようになって。いや、こう、すごいんだよ、今度な。狛江の方でさ、もしかしたら、ちょっとね、一大スペクタクルじゃねえか。なんかね、イベントでね、ちょっとね、関わらせていただけるようになるかもしれないんでね、ちょっと一つ頑張って。もうだからね、なかなかこう客前でね、ネタやるっていうのが今こう難しい時期でしょ、それでね、どうやってこう生活していかなきゃいけないかっていうのね、いろいろうちの事務所も考えてくれてね、そういう仕事をねやって持ってきてくれるんでありがたいことだと思いますけども、そんなことを考えながら今日も30分お付き合いください。よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。はい、というわけでね、熱湯に入って30年、本当によく入ってたよ。ふやけもせずに。本当に長かったね。それで今の話聞いたわけじゃない。この間ちょっとさ、軍団のメンバーとね、まあみんなじゃないんだけどね、何か集まってさ、昔の話を聞きながらこういろいろ飲んだりする機会があって、結構ね、みんな、あれなんだよ、面白い。まあ当然、テレビの仕事とは別にさ、営業ってのあるわけよ。とか、地方に呼ばれてさ、で、向こうでいろいろこう、ネタやって、お金もらって帰ってくるって、そういう、なんだその説明みたいになるけどさ、そう、どんな営業があったっていう話をいろいろ聞いてさ、 俺がね、これはもうここでも前に何回か話したことあるんだけど、初めて軍団で一人で、あ、そう、昔さ、うちの師匠がね、軍団はバラ売りしないっていうのをずっと言ってたのよ。あれ、それやると落ちこぼれとか出ちゃうからね、軍団はもう10人で売るんだっていうのをずっと言っててさ、でもそれ大変、まあ、いや、バブルの頃はいいんだよ、それでもさ、10人。だって、電車チームも10人だからね。で、お弁当も10人じゃない。もう、要はさ、顎足って言うんだよね。顎がご飯でさ、足が、交通費なんだけど、それはさ、10人往復かかるわけよ。で、さ、まあね、そう、景気がいい頃はいいけどさ、だんだんそのバブルがなくなってきて、一番最初に削られるのが、そういう宣伝費じゃない？そうすると、ね、泊まりで呼んでくれてたのが日帰りになったりとかさ、10人だったけど、10人は呼べませんっていうことになってさ、仕事がなかなか成立しなくなってきた。だからそういうのがあったのからかですよ、どこ知らないけど、当時のね、太田プロの副社長は、ね、いつまでも10人で言ってられないからね、バラ売りしますとか言ってさ、そう、あ、でもあれなんだよ、そう、表立ってちゃうんだよ、相当なんか殿に隠れてどうしたかね、それ、そんなの聞いたことがあるんだけどさ、それで俺が初めて一人で行かされたのが名古屋のちょっと外れの方のお祭りでさ、ほんで MC でね、聞いていてさ、じゃあつって、ね、その人、その日の出演者とか紹介してさ、それで終わりかなと思ったら、すみません、紹介終わった後に、10分ぐらいでいいんで、なんか漫談やってもらえますかってさ、初めての一人の営業で、いきなりだよ。何の準備もできずに。それでしょうがないからさ、ね、リハーサルが終わって本番までの間に、もうしょうがないから、いろんなこと書き留めてさ、もう人前でそんな、前説以外でそんなやったことねえなと思って、出てって話したんだけど、案の定だよ。もう一つも受けないの。10分間。そう。で、お祭りでのね、その広場みたいなところさ、200人ぐらいいるんだよ、人が。200人ぐらい人がいるんだけどさ、笑い声が一回も聞こえなかったんで、ずっと遠くの方の祭り囃子が聞こえるって言ってね、ピエラピエラドンとソソンとか言うね、あれは本当にね、屈辱だったね。でね、その時一緒に出たのがね、あれでしょ、シルビアさんね、ブスインディオスだっけ、シルビアさんが出てくれてさ、もう本当に次シルビアさんのステージなのにさ、もう本当に新宿カウボーイじゃないけど、マイナスからのスタートになってしまってさ。で、その代わりね、後のコーナーの MC のところで ちゃんとね、爆笑を取って、敵を打ってきたつもりでね、やってたんですけどね、まあ、そんな話があるんだけど、まあ、いろんな営業があってさ、バラ売りした、でそれよりちょっと前ぐらいの時かな、ね、ツーツーレロレロっていう、コンビが、ね、東さんとね、大森さんですよ。うちの師匠の一番弟子と二番弟子がコンビ組んで漫才やってたんですけども、それがね、錦糸町のなんかね、スナックの営業が入って、で、結構ね、大森さんがフォークソングとか得意でさ、東さんも好きで、二人でなんかね、音ネタ、ちょっとね、内容忘れちゃったけどさ、音ネタをやってたんで、で伴奏が欲しいって言ってさ、ギター君も悪いけどさ、来てくんないかな、ギター持ってね。で、それで、なんか歌の、そのネタがあるからさ、ちょっと伴奏してよって、あ、わかりました、って言って、でね、錦糸町のね、なんかね、本当に雑居ビルのね、4階か5階ぐらいのスナックなんだけど、俺も話には聞いてたけどさ、どこで着替えるんですかって言ったら、店のね、そのビルの奥の、非常階段とか出てさ、階段の踊り場なんだよ。楽屋が。もうビールケースとかいっぱい積んであってさ、うん、こう着替えてくれるってやつは、うわ、本当にあんだ、こういう世界は、ね、そこで着替えてさ、でね、もうちっちゃなスナックですよ。カウンターとなんかボックスが、なんか4人掛けが1個か2個ぐらいしかないようなとこでさ、そこでね、もう、ツーステやってね、まあ、東さんも結構ね、もうとんがってたからね、もう笑わないと客のせいにしてたからさ、すげえなとか言って。でもね、やっぱツーツーレロレロが来るとかってさ、まあね、知り合いとかわかんないけど、いっぱい、あれですよ、お客さん、まあ、狭い店だったけどね、満員になっててさ、うん、そこそこ盛り上がったりとかしてたんだけど、やっぱりそのね、 風俗じゃないけど、その飲み屋さんのやっぱね、お酒飲んでるとこって結構厳しいんですよ。それはそうですよね。あのお酒飲んだりとかね、ご飯食べたりしてて、ね、なかなかこう聞いてくれないわけですよね。ネタやったって一生懸命やってもね、なかなか聞いてくれないってのがあるんですけども、そんな中でね、一番ね、あの過去俺がね出てて2分で心が折れた営業があるんですけど、あれどこだったっけな、浦安かなんかのねキャバクラで、そこもなんかね、店長さんがなんかうちの事務所の誰か知り合いで、そう呼んでくれたんだけど、そうなんで呼んでくれたかっていうと、そどこの、あの、キャバクラの、要は、キャバ嬢さんですよね。ホステスさんの誕生日なんですよ。で、誕生祝いで、そうイベントはやるから、その時に、ね、ネタやってくれないって言って、俺と、なんか若手3組ぐらいで行ったのかな、車1台で。ここで行ってさ、で、まあ、わ盛り上がってるわけですよ。で、ちょうどいい時間になってさ、じゃあ、そうそう、お願いします、とかで、で、うちの若手から出ていくんだけど、さ、聞くわけないじゃん、そんなの。みんなホステさんのさ、その、誕生日でさ、気に入られようと思って、プレゼント持ってきたりとかさ、うん、そう、あの、やってる中でさ、ネタをやるんだけどさ、誰も聞かないとこじゃ、誰もこっちも見ないもんね。もう、みんなさ、そう、でさ、もう誰も聞いてくれないとか思ってさ、で、そういうのがさ、若手が二組ぐらい続いてさ、それで、若手がね、紹介してくれて、で、ここで、グレートギデイさんの登場ですって言ってさ、俺も出てくるの嫌なんだよ、もう。もう、結果分かってるから。嫌だなぁと思いながらさ、言ってさ、もう、ほんと。まあ、その時もね、ギター漫談もやってたから、ギター、音出しはなんかこう、聞いてくれんだろうとか思ったら、全然ダメでさ、何やろうが、替え歌やろうがさ、こっち見てくれ、しまいにはうるせえとか言われてさ、もう、参ったなと思ってさ、しまいにはなんか歌うから伴奏できないのとか、俺ね、流しじゃねえぞとか思いながらさ、そういうね、過酷なね、もうダメもうほんと、2分で折れた心。もうなんだ、あと何やったかもう、覚えてないもの、頭真っ白で。いや、あれでも、もうどうせね、それとひどいね、あの芸能界裏話とかね、その平気でね、言ってたと思うんだよ。あの人と、あの人が付き合ってますとかね、そんなことね、悪いことで、ね、やってたような気がするんだけどね。まあ、もう、ああいうところね、もう営業は本当に、びっくりします。それからね、あとね、ラッキョちゃんと行ってね、これもさ、本当に、なんだろう、もうこれも屈辱的なあれなんだけどさ、一応ね、まあ、俺が先出てさ、ネタやるわけじゃないですか。で、まあ、20分ぐらいやるわけですよ。ね、まあ、そこそこね、もう、クスクスぐらいの笑いを、取ってさ、まあ、これぐらいでいいかと思ってさ、それでは、続きまして、じゃあ、僕の、大先輩の、井出明さんですって言うとさ、ね、股間にタオル当ててさ、出てきて、真っ裸だよ。真っ裸で出てきてさ、大浴場どこですかってさ、もうそれだけで会場どっかなんだよ。もう裸のね、パワーってすげえなと思ってさ、そう。で、その時も、せめてもの仕返しなんだけど、あるキーワードがあって、じゃあラッキーちゃんが、じゃあ、着替えてくるねっていうか、服着に行くんだけど、ずっとそのキーワード言わないっていうね。うん、だから、ね、ステージの半分以上がね、股間にタオル当てたままね、裸でね、ずっとマイクの前で喋ってるって、ね、だんだん目でね、早く言えよみたいなね、こう、言い出してるんだけど、誰が言うかとは思いながらさ、そう、それでね、やったりとか。だから、それで言うとね、よくね、昔その、北のファンクラブってさ、夜中の番組で、それもロケ行かされたんだけど、ね、雪山のロケですよ、神立スキー場。ねえ、そこで、ロケやってさ、ラッケちゃんにもうパンイチになってもらって、雪の中に埋めてね。うん。で、その時もそのキーワードを言うと、雪の中からバーって出てきて、山の神様のなんとかじゃっつって、そこでコントがバーってなるって言うんだけど、誰もそのキーワード言わないんだよ。殿が言わないんだから、まず。でずっと、ラッケちゃん、雪の中に居続けるみたいな。 で最終的にゆっくり出てきたからね、もうダメですとか言いながら、はい、人間ってこうやって死んでいくんですねとか言いながらさ、遭難した人の気持ちが分かりますとか言いながら、でけたひどいなと言ってみんなで、ね、ゲラゲラ笑ったりしましたけども、そうでもね、それでラキューちゃんとねそういう営業も行ったんだけど、またこう面白いのがあってさ、協定上の営業よくあったのよ、太田プロの時代に。あの、そういうとこ強いマネージャーさんがいてさ、ネットワークで。今日はラキューちゃんとギダヤさん、あの、協定上ですって言われてたから、あの、戸田の方とかね、あっちの平和島とかさ、行かされてさ。で、何をやるかっていうと、あの、仁義なき戦いショーなのよ。もういや、わかんないでしょ、何それって感じでしょ。だから俺がギターでずっとあの仁義なき戦いの伴奏をやんの。てってってってってってってってってってってってってってって、そう。それでそれに合わせて、ラッキーちゃんが、あの、すごいんだよ。ほとんど全員のモノマネするんだよ。菅原文太さんとかさ、金子信夫さんとかさ。もう、その全部やってくれさ、そう、金子信夫さんの有名なセリフがあるんだけど、思いっきり放送禁止でそれ言えないんだけどさ、そうだ、文太さんとか、おまんとは飲まん、死んだ人を裏切るわけにはいかん、おまんとは飲まんとか、ちょっとこう、そうと、わーってさ、あの、すごいお客さんと盛り上がってくれるのね。そう、で、またラケちゃんもよしゃいいのにさ、そうだ、あの、で、喜ぶんだよ。なぜかっていうとさ、半分ぐらいそういう人たちなんだね、やっぱり、あの、船券とか買ってる人がさ、ラケちゃんがね、やっぱ皆さんこういうの好きなんですね、とか言ってさ、わーって喜んでさ、もらって帰ってくるのがあったけど、ねえ、あのよね、そういう、いい営業っていうのもどうなんだろうね、わかんないけど。でもね、やっぱすごいよ、あの、うちの師匠とかに聞くと。ね、僕らの時はもうなかったですけど、昔はね、やっぱね、1ヶ月とかね、ホテルに送り込まれるんだって。そうで、ホテルの、ディナーショー。ディナーショーで2ビートで漫才をやる。だからね、1ヶ月ね、その山のとこが送られちゃうと、もう、あの、帰ってこらんないんですって。うん、その1ヶ月やんないと。で、当然さ、いやね、1日に2ステとか、ひどい時には3ステとかやるわけじゃない。あっという間にネタがなくなって、どうするんですかって言ったら、大変だよ、あの、5日目ぐらいから街に降りてって、手品の道具買ってきた、とかで、二人で手品やってたんですかとか、そうなんだよ、って。すごいね、2ビートであの、マジックショーとかで、ね、やつできてる漫才やらないで。それも、それ見た人貴重だよね。そうだね。漫才じゃなくてさ、二人でさ、手品やってるってすげえなって思うんだけどさ。あとね、あの、あれ、うち、これはね、うちのあの、タカさん、ガダルカーナルタカさんに聞いたんだけど、まあね、ある、やっぱね、その地方のね、どっかさ、呼ばれて行ったんだけど、その時もね、1ヶ月かなんかの、契約で、あ、1ヶ月じゃない、1週間か、あ、10日、10日の約束でさ、呼ばれて行ったんだけども、二日目に、もう、やっぱね、あんまり受けないんで、もう帰れって言われた。ね、もういいよ、お前らもういい、もういいよ、もう帰っていいよって言われて、もうすごいじゃん、そんなのね、10日の約束で呼ばれてんのにさ、3日ぐらいで帰されるってさ、で、しょうがない、その時は、その、同じ事務所のね、あ、その時はまだカージナルスはさ、うち、太田プロに入る前の話なんだけど、それで、その事務所の、ね、マネージャーさんも、じゃあしょうがないって言って、じゃあ違う人を送り込みますよって言って、その、カージナルスの先輩のね、漫才さんを呼んでさ、向こうで。だ、お前らしょうがねえな、お前3日で返されてよ。俺たちが大変だよ、その分、とか言って、いや、あとは任せて、お前らもさっさと帰れ、とか言って、帰ったんだって。ほいでさ、2日後ぐらいにさ、新宿歩いてたら、その、いたはずの先輩が、新宿歩いててさ、あれ、お兄さんどうしたんですかって言ったら、返されちゃったって言ったら、面白い。本当に芸人なんて面白いよね。そういうこね、もう、先輩、兄さんも返されたんですかみたいなこと言ってさ、おかしいなと思いますよね。そう、あとね、変わった営業っていうとさ、これ、ね、札幌だったと思うんだけど、F1 のね、 F1 のイベントがあったのよ。札幌だってすごいでしょ。まあそれもさ、なんかバブルの頃だったような気がするんだよね。でさ、その時ね、2日泊まりでさ、2日ぐらいでやって、でまあね、ミニコースとか言って、まあ当然 本物の F1 が走るわけないからさ、そういうカートみたいなのを走らせてコースが作ってあって、であとはその屋内にその F1 のいろんな展示物があってさ、でさ、あのおいでよ、その端っこの方にステージがあってさ、誰が出るのかと思ってパッて見たら岩城浩一さんなんだよ。おー、すげえ岩城浩一さんが来てんだと思って、でそのなんで踊ったかというと、その岩城さんにそう言われたんだけど、当時岩城さんがね、そこもう ライブで来てんのよ。歌を歌ってコンサート、岩城浩一コンサートで来てるんだけど、そうバックバンドのギター弾いてたやつが俺の大学の同期だったのよ。そうで、ギター講座、クロちゃんって知ってるでしょって言われて、あの左利きのギターなんだけど、あ、そう友達ですよって言ったら、今うちでね弾いてもらってて、なんかギター君とあの同級生だって言ってるんだけど、あ、もう仲良かったですとか言ってね。そうで、あのあれだよ、岩城浩一さんがあの、コンサートをやめた理由っていうのがあってさ、あのね、娘よりも年下の女の子たちに浩一ってあの呼び捨てにされるのが我慢できなかったっていうんで、それでもうコンサートはやらないって言ってさ、それでやめちゃったんだって。そうで、その時のあれでしょ、そうですね、そう終わって、まあ2日やってさ、帰ってくるじゃない。で帰ってきて2日ぐらいしたら事務所から電話がかかってきて、で札幌行かれましたよね、行った行った、あの F1 のイベントでしょって言ったら、呼んだ会社が潰れましたって、ちょっと待ってつって、え、まさかギャラとか振り込めてないのって言ったら、実はそうなんですよって言って、え、じゃあ何そう、働きゾーンって言ったら、で、向こうの、提案として、コーナーのバリアの F1 のタイヤがあるんですけども、いりませんかって言っても、いや、ちょっと待ってくれよF1 のタイヤもらって家飾ってどうすんだよってね、よくあの、所さんとかさ、うちの師匠もだけど、あのタイヤ横にしてさ、上にガラスの板置いてさ、おしゃれなテーブルにしてるけど、うちそんな広くないから、いいよ、それは。ってさ、でも大変だね。後で聞いたらさ、そういうのってやっぱちゃんとあれだね、まあ、もう保険がどんどんわかんないけど、その時はね、うちの事務所が被ったって言ったからさ、うん、そのギャラとね、代わりになるものをさ、払ってくれてさ、もう事なきを得たんだけど、まあ普通だったらね、そんなもうあれだね、もう泣き寝入りだよね。うん、そのお金でなかったらもうしょうがないですね。払う方が、潰れちゃったんだから、それはもうしょうがないですよ。もう我慢するしかないって言うんだけど、そうでね、あとやっぱね、営業部で未だにそう、たまにね、呼んでくれるのがあるんですよ。東京と千葉の境目の方のね、江戸川区って言うんですかあの辺のね、やっぱね、スナックなんですけど、そう、一回呼ばれて、で、まあ、それもね、うちの協会、まあ、ボーイズバラエティ協会の大先輩の方がね、ギアちゃん、ね、もうギャラは安いんだけど、どうってね、ちょっとやってくんないかなって言って、確かにね、そのギャラ聞いたらね、とてもその事務所からはもう、絶対うちは出しませんっていうような、ギャラなんですけども、まあ、これはね、ちょっとオフレコ。オフレコのことをね、もう、ね、ラジオで喋るんじゃないよって言うんだけど、そう、あれギャラは少ないんだけど、ね、プーチーが、わかるプーチーって、業界用語でね、チップのことね。もう、お久々聞いたよ、プーチー。ね、やりやすいんだけどね、プーチーがもう結構出るからね、それをね、狙ってとか、狙ってっておかしいけどね、それを頼りにちょっとやってよって言われて、で、やっぱりね、そのね、古い町なんで、住んでる方がやっぱ古いんですよ、もう何十年住んでる、何代目とかね、そういうの家業を継がれてる方で、やっぱりね、その、なんでしょう、建設業の方が多くて、うん、そうね、二代目の社長さんとかさ、うん、そういう方がお客さんで来てるから、ね、やっぱすごいんですよ。もう、バブルとかとっくに終わってんのに。久々に見ましたね。割り箸に挟んだお金。みたいなね。本当に来ちゃうんですか、こういうのみたいな。 それで、あのね、もうね、あの、変な話というかさ、もうネタはどうのじゃないのね。だからさ、その方もそうなんだけど、まあね、その漫談をやられるんだけど、後半はさ、歌謡ショーなんだよ、その人の。あの歌手じゃないのに。もう歌を歌ったりとかさ、あと最終的にその、何、お客さんがカラオケを歌う時のさ、うん、ちょこっとね、その司会をやってあげたりとかさ、うん、そういうのをやってるとさ、もうバンバンその何、あの割り箸が飛んでくるっていうね、すごい、すごいお話ですね。未だにね、あの、昔はそういうの確かにありましたよ。俺が一番覚えてるのは、ね、テレビでさ、あのさ、寂しいのはお前だけじゃないっていうね、あれ大衆演劇の、お話、あの梅沢富美男さんがね、あのドーンとこう世の中に出たってね、あの十条の篠原演芸場っていうところの話なんですけども、あそこで梅沢さんがこう踊ると、おばちゃんたちが一万円札のね礼を持ってきて、うん、それを首にかけるの。でそれを見たね西田敏行さんがもう借金がすごいんだけど、私はこれで劇団を作って お金を返していこうっつってさ、そうやってやる、確か ドラマだったと思うんですけども、そう、本当にね、そういう、まあ、さすがにね、あの、お金の礼はなかったんですけど、もう、しゃべりね、割り箸。でも、本当に、もう、それ、もらったもんはね、あの、ゲーちゃん全部もらってていいですからね、それ、お約束ですから、どうぞ、とか言ってさ、ね、店にいくら払うのかな、とか思ったらね、そうじゃないんだよね。そう、すげえ、もう、すごい世界があんだな、とか、やっぱ芸能界のね、そういうところって、やっぱすごいですね。うん、改めてそういうの思いましたけども。でね、やっぱね、テレビに、こうね、まあ、営業の話はちょっと、違うんですけども、テレビ、初めてだから出たのが、うちの師匠のね、あの、特番だったと思うんですよ。あれは何だったかな、フジテレビだったと思うんですね。ビートたけしの思わず笑ってしまいましたっていうのに出て、それが多分、僕のバラエティのデビューだと思うんですけども、その後すぐ、大阪でね、うちの師匠のコンサートがあったんですよ。ほいで、だって東京でまだ俺のことなんか誰も知らない時代ですよ。ね、なんだあいつって言われるような時に大阪行ったら、大阪でも結構なおばあちゃんが俺のこと知ってましたからね。あら、義太夫さんじゃないですか。でしょうなって言われてさ。なんで知ってるんですかって、こんなのテレビ見たよって。だから大阪の、その、お笑い番組に対する、その、なんていうの、視聴率ってすげえんだなと思って、あと年齢もね、そう、若い人たちだけじゃなくて、そういうね、お年の人もね、ちゃんと、その、お笑いっていうのを見てんのね。だから、うちの水道橋がさ、スーパージョッキーでサイコロの中に入れられて、山の上からこう転がされてさ、あの、雪山でね、あの、サイコロの中から、あの、サイコロの蓋が開いちゃって途中で飛び出してくるんだけど、それもさ、東京でまだそれが一回オンエアになったぐらいの時に大阪行ったらさ、あの、大阪のおばちゃんにさ、あんたあの、サイコロの妖精の人でしょって言われてさ、なんかその、サイコロの妖精は、中から飛び出しただけで別に、僕がさ、サイコロの妖精じゃありませんとか言って、そう、それでもさ、もう浅草キッドの水道橋のこと知ってるのもね。まあ、あの、大阪のお笑いに対するその、なんて言うんでしょうね。勉強ねじってしないけどさ、あの率はすげえなと思って、改めて、大阪のね、すごいところをね、垣間見ましたけども。ね、昔言ったけどね、大阪で地下鉄乗ってたらね、知らないおばさんにいきなりゆで卵を勧められてね。あの銀色のポールでゆで卵をこうやってね、俺一個食わされたんだから。御堂筋線っていうところ。すげえ恥ずかしかったの、本当に。ねえ、大阪でね、いろんな人がいますけども。ね、すいません、今日は営業と、そんな話で30分終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うち、ガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんでーす。
トクソンでーす。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。
毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
今週じゃない、今月も、好き勝手喋ってしまいましたけども、ちょっとね、お知らせがあります。今月7月なんですけども、24日とね、26日に落語をやります。24日はね、寄席39というタイトルで、ちょっとね、知り合いの劇団の座長さんが企ててくれてね、どこか、あれだったね、西武新宿線のどっかなんだよひどいですがどっかって、ちゃんとね、私のブログとかね、そういうとこ見ていただけると、ちゃんと飛べるようになってるんでね、そちらで、あとあれですね、実際にお客様に入っていただくのと、あと配信ライブもありますんでね、そちらの方もね、もう配信チケットとかね、買っていただけると小躍りして喜びます。それと26日なんですけども、これはね、新宿のレフカダ、新宿三丁目が一番近いのかな、ライブハウスと小屋でございますけども、そこでね、役者仲間の、杉本茂さんっていう方と、あとあれ漫才協会のね、プリンプリンの田中さんね、田中明さんと3人で落語会っていうと、なんかやつね、落語の会をやりますんでね、これも、お客様ね、呼ぶお客様と配信チケットがありますんでね、そちらの方はね、ちょっとこれも宣伝はうちのところにね、ネットのね、 SNS に書いてありますので、ね、そっちの方を見ていただけると助かります。ね、大変この時期ね、なかなかこうお客さんの前でネタができないんでね、やっとやらせていただける場なんで頑張りますんでね、一つよろしくお願いいたします。というわけで、グレートギダディでございました。どうもありがとうございました。